皆さんおはようございます。今日はスライドはありません。先ほど智子さんが素晴らしいシェアしてくださったように、そのシェア通して自分と神様の関係、自分とイエスの関係を考える時間にしたいと思いますし、そのような説教を準備したと思います。よろしくお願いします。4月から教会の責任役員 MC になりました住谷太一です。この役割として使えさせていただく中で、今日は説教を担当し、皆さんの前でお話しさせていただきます。私は2005年から10年まで1回目の香港で駐在してから帰国し、2012年からは会社の役員となり、初めは香港で会社の役員になり、会社全体の責任を担っていました。幼少の頃から香港で育ったため、現地の言葉ができるということで、日々広東語を使って100人ぐらいの会社 の運営経営をしていました。そこで2人の子供を育て、仕事の責任もあって、教会の役割もあって、多忙の毎日でした。その後2017年に日本に帰国し、日本支社として副社長として今主にバックオフィスの業務を担っています。現在昔と比べてもう出張すごく減って、業務もとても落ち着いていまして、趣味でゴルフの練習をしたり、聖書関連の本を読んだり、来年51歳になりますので、今後は人生の後半の計画を立てながら、楽しく充実した弟子の人生を歩んでいきたいと思っています。MC は神様の教会を御心に従って管理する役目と私は個人的に思っています。以下の聖句に、これから読む聖句にとどまって自分は仕えていきたいと決心していますので、ぜひ聖書で開いてください。テトス1章7節、聖書のない方は隣の方のちょっと借りて、すごい懐かしいよね、どんな聖書忘れちゃった、ちょっと読ませてってありましたよね、昔。聖句の、ありがとうございます。これ僕が用意したわけじゃないのですいません。ありがとうございます。監督は神から任命された管理者であるので、非難される点があってはならないのです。わがままではなく、すぐに怒らず、酒に溺れず、乱暴でなく、恥ずべき利益をむさぼらず、かえって客を親切にもてなし、善を愛し、分別があり、正しく清く自分を制し、教えにかなう信頼すべき言葉をしっかり守る人でなければなりません。そうでないと、健全な教えに従って進めたり、反対者の主張を論破したりすることもできないでしょう。アメン。降りよっかな、ここから。いや、ものすごいすごい聖句です。自分はここの聖句で書かれていることをすべてできた状態で、皆さんの前でこうやって話しているわけでは全くありません。皆さんとなるべく多くのことを共有しながら対話をし、指摘をや助言を受けながら、日々神様の前でこの聖句にとどまって歩んでいきたいと思っています。今後も MC として使われること、成長していける機会に感謝します。今日の説教では、香港からその2017年から帰国して、これまでさまざまなことを通してたくさんの未熟さをメタノイアし、変わり続けていったことについて話したいと思います。メイン聖句はエフェソ4章12節16節ハイライトまで残してくれたんだ。そう、ハイライト自分のためでした、すみません。読みましょう。エフェソ4章12節から16節、ゆっくり読みます。こうして聖なるたちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げていき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものでなくなり、人々の誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもて遊ばれたり、引き回されたりすることなく、むしろ 愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより体全体はあらゆる節々補う合うことによってしっかり組み合わせられ、結び合わされ、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。アメン。この数年間自分の未熟な部分や振り回されてきた部分がたくさん見せられ直面してきました。その中でこの聖句にたくさん助けられましたし、特に15節の愛に根ざして真理を語るという部分から多く学びました。今日の聖句のタイトルは愛に根ざし真理を語るです。アメン。私の人生の中でよく人の意見や言葉で振り回されることがあります。ちょっとギャグっぽいんですけれども、先週夏休みで韓国に行って、ホテルのエレベーターで3人の若い中国の女性が私を見ながらこそこそと、あの人日本の芸能人じゃないのと、ちょっと固有名詞はね、こういうバナーで控えさせていただきまして、皆さんの想像にお任せします。だけどその後に一人は、いや少し違うよってなんか話し合っていって、本当に一瞬の出来事だったんですけれども、それに自分結構困惑してどうしようと思って、ちょっと家族に説明しました、その会話。そして子供たちが受けるってなって、さらになんか振り回されて困惑した状態が今でも続いてます。まあそれちょっと冗談で、私がその教会に通っているクリスチャンであること、やっぱり社会で宗教をやってるんじゃないの、信仰宗教じゃないの、大丈夫と言われることはあります。そのような固定概念がある人に対してどのように対処すればいいかしばらく分かりませんでした。4年ほど前に会社の人から同じような反応があったとき、どのように回答したか覚えていませんが、自分の中になんかもやもや感や恥を感じた自分がありました。私は幼少の頃から他人の目に怯えて、たくさんたくさん嘘をついて生きてきました。自分の状態を常に偽っていました。ちょっとした人の反応に対してさえすごく神経質になる、そういう性格は今でもあります。先ほど その会社の人の反応に対して、自分は多分その方も自分何言ったか全く覚えてないでしょう。ただ私は今ここでやっぱり弟子として、その人ともう一回プライベートで話す機会があれば、しっかりと自分の信仰を伝える準備はしています。過去に人の目を気にして真理を語らなかった自分を、このエフェスの聖句によって塗り替えたいです。家族に対しても同じようなことがあります。私は来月で32年のクリスチャンになります。ここでバプテスマを受けました。母は今でも教会に対して多くの不信をや不安を抱いています。教会やその活動に基本的にネガティブでしたし、ネガティブです。最近もまた母と僕がその教会との関わりについて意見を話し合ったり交わりしました。その時私はちょっと待って、自分はすぐ言われたことに対してすぐ否定せずに、なるべく感情になることを抑えて冷静に対応できたことは、自分にとって少し成長できたのかなと思いました。相手の思いを受け入れて理解を示す大切さ、重要さを気づかされました。母はどうせネガティブなことを言ってくるし、言ってくるからもう話しても変わらないっていう、そういう自分の概念、不信感を自分の中で抱いていることも見せられました。これからは愛を持って自分の思い、今まで感じたことを話そうと決心しています。神様にその働いてくださる信仰を持っていきたいと思いますし、この夏そういう時間を持っていこうと思っています。会社にも同じような学びがありました。私は、ほとんど毎週数回ほど海外の人たちとオンライン会議をします。その中で海外に住んでいるアメリカ人の社長もその会議に参加します。もう最近はもう忖度せずに自分の意見を正直に 話すようにしてます。ちょうど数日前にも夜から会議があって、大体20人ぐらいそのオンライン会議なんですけども、もう社長が考えていることも、全く違う意見を言いました。それによって怒られたり、社長に反対されたりすることもみんなの前であります。だけども自分、そして自分が言ったことも後からちょっと間違ってたなということももちろんあります。だけれども、その今までその自分が考えていることを人の目をそれて言ってこなかったことを、正直に言わなかった自分を変えたいと思ったからです。間違いなく特にね、皆さん日本の職場で好きなことを言ったり、ただ思ったことを言って分別ない真似はしないでくださいね。それはやっぱりちょっと危険性ありますので、皆さんよく相談して話し合ってやってください。お願いします。そして現代社会の中でも、やはりネットの誹謗中傷で他人のことを簡単に傷つけたり、自殺まで追いやられるニュースが頻繁になっています。匿名で無責任の言葉を発して暴力的な行為が頻繁に聞いて、すごくひどいものです。しかし私たちクリスチャンは、真理と愛と尊厳を持って伝え合う関係を土台にしています。全く世のものと違うもので、素晴らしい聖書の土台に関係が成り立っています。その土台で語り合う関係は、世の中と全く違うものをもたらします。ちょっと前に長い間シングルミニストリーと一緒に歩んだ兄弟と時間を過ごしました。その時に教会 1.0 の、 そのミニストリーのことを話し合って、何か私によってその兄弟にその嫌な思いさせたり傷つけてしまったことがきっとあっただろうと自分思って、何でもいいので教えてもらいたいと思って一緒に時間を作り話しました。その兄弟は正直な思いを伝えてくれて、とても心に残る、私にとって心に残る特別な時間になりました。そのような真理と愛がどんな時でも持てることを感謝しています。そのような時間が継続していくこともすごく自分の人生の中で大切だと考えています。過去の出来事をすべて忘れることはできないけれども、私自身はよくそれを理解して、そしてそのことを忘れさせることは私にとってゴールではなくて、そのことに対して自分はこれからどうやって生きるのかっていうのが、私はそれが大事だと私は確信しています。その過去に向き合って、イエスによって癒され、その学びを深め成長していけるのが鍵だと思っています。私たちは今いろんなスケジュールがあって、忙しいスケジュールになっていると思いますけれども、皆さん家族、親子、兄弟姉妹で愛と尊厳を持って正直に話し合う時間は持っててますか？ぜひこのことを意識して、そのような時間を持ってください。愛を持って真理を語り合う教会のコミュニティは、神様が私たちに与えられた神様のご計画であることを私は信じています。それは私たちがこの世の光になることだと私は信じています。アメン。続けて最後にもう一個聖句を読みたいと思います。ヨハネ9章1節から7節を一緒に読みましょう。ヨハネ9章1節から7節を読みます。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ火のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。 こう言ってイエスは地面に唾をし、唾で土をこねて、その人の目にお塗りになった。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。アメン。すごい有名なお話で、僕もすごい好きで、今回説教を準備するとき、ここのずっと読んで、今日はちょっと話せない、全部話せないので、すごく好きな部分なんですけれども、ヨハネがね、本当にここで書かれたストーリーですごく面白いのは、イエスはこの盲人に対して、すぐに見えにが見えるようになりなさいって言ったら、おそらくすぐ見えたと思います。だけども、代わりに、この人の目に唾で土をこねた泥を塗りました。一般的に考えても、それは意味のない行為じゃないでしょうか。もう全く目の見えない人に泥を塗るっていう、もう合理的ではないことだと思います。神様は私たちが正しいと思うやり方に対して違う方法を提案すること、示すことは多いじゃないかと思います。この盲人の場合でも、これは私の解釈ですけれども、泥が目に塗られて、それで見えるようになったわけではないです。だけども、少なくても泥塗られたら何をするかというと、洗い流さないといけないなと思います。少なくても泥を洗い流す行動には必ず出ると思います。それによって全く合理的じゃないし、意味がないかもしれないけど、無駄ではないことです。私たちは知っています。愛を持って真理を語るとき、自分の弱さや罪を語るとき、悪くなった関係を修復するとき、御言葉通りに実行すれば神様の栄光が現れます。そこに和解、許し、平和が待ってます。最近また自分の傾向について新たな気づきがありましたので、シェアさせていただきます。自分はすごくせっかちな性格を持ってます。私は会社でも家でもいつもテキパキと、一番タイパー、最近若い人タイムパフォーマンス、私最近知ったのでちょっと使わせてもらいました。コストパは結構昔からです。コストパの良い環境、状況をいつも作って行動してます。運転するときも歩くときも誰よりもショートカットで早く行ってます。日本ではね、だから韓国ではみんなに追い抜かれました。韓国もっと上の上がいたので、ちょっとそれは別の話です。それは韓国の兄弟姉妹に聞いてください。運転も僕も全然僕よりすごいです。そういうふうに実は無意識になってしまう自分があるんですね。そういうテキパキとか本当に急いで、もう昔からのことなんですよ。いつもせかせかして、それに対して全くついていけない家族がいるんですよ。そしてよく言われます。本当によく言います。なんでそんなせかせかする、なんでそんなにイライラする、何に急いでるの、急ぐことない、何しにやってんのっていつも言われても変わらないです、本当に。そして今回旅行行って、自分と同じレベルに達しない子供と妻に対してイライラして怒り出すんですよ、彼らに。そしてさらにひどいのは裁く思いまで彼らに持ってしまったっていう、とんでもない性格を持って責任 MC やめようかなちょっとそういう状態です。すいません、正直に全て語ります。そして具体的な例で言うと、帰りの飛行機降りて、そしてその税関、最近すごい方多くて並ばないといけないんですね。全く急ぐ必要ないのに、自分で重い荷物一番短い列を選んで慌てて行きました、家族置いてねそしてそれ本当に典型的な私です。もういつもやります。そして何があったかというと、その後ろにやっとついてきて税関で待ってるんですけれども、 娘がパスポート見つからずに戸惑っていました。それどんどん列が前にやって僕も一生懸命探して、それもう自分たちの番が来たんです。やっとあの税関の検査員が来て、私娘に対して最高潮にイライラして声を荒げてしまいました。もう娘に対してなんていうことをしてくれるんだとまで裁く思いが出てきてしまいました。私はそのような自分を客観的に見たとき、すべての状況、自分が納得するように、自分が安心と思えるようなコントロールしたい、支配したい思いがもう現れだと思いました。それに対してすごく普段からそういうふうな自分、よく見られたい、自分がいいと思われる状態を作りたいっていう、そういう思いが強い人なんだなということを改めて見せられました。私はその長い間そういう状況を盲目であったということも気づき始めました。そんなとこまでしてコントロールして愛する家族をもう傷つけたくないです。すみません。自分は神様前で哀れなものであることを改めて認識し、イエスの方に近づいて、そのもう自分を支配したいコントロールしたい自分をもう本当に盲目の自分から解き放してもらいたいと、そういうふうに思っています、願っています。その先ほど話したその税関とパスポート の起きた夜、娘は私のところに来てくれて謝ってくれました。そのだけども同時にその私の言動によって傷ついた思いも話してくれました。そのように真理で私にその愛を持って語る娘の信仰とその実行は本当に僕にとって素晴らしい模範です。最近息子も私の弱さよく分かっていて、もうパパもうイライラしないように気をつけてねと中学校2年生の息子も言ってくれます。本当にそのように僕は言って誇りです。そのように言ってもらえるのは本当に助かってます。自分の見えない部分を助けられることがすごく嬉しいです。長い間持ち続けたその傾向に対して、これからもたくさん謙虚にイエスの前で神様の前でひれ伏して自分の状態を打ち明け続けたいと、私はこの人生の後半歩んでいきたいと思ってます。素晴らしい家族、兄弟姉妹がすぐに私たちの周りにいます。自分の状態や考え思いを心開いて話していきましょう。最後になりますが、愛を持って真理を語ること、家族の中でも兄弟姉妹の間でもオープンな関係を持つこと、それは世の光です。イエスは昼のうちに明るいうちにやりましょうと言ってます。その時に動きましょうと言ってます。私たち世の光は今動きたいと思っています。それは神様の御心にかなったことだと私は信じています。今日ここで話して皆さんにも分かっていただけたと思いますが、もともと自分にとって自発的に真理を語ることは自然なことではありません。回避したり後回しにしたり、時には服従してしまう自分が自然です。しかし神様のメッセージは、愛に根ざして真理を語りなさいです。この御言葉にとどまって実践していきたいと決心しています。今日のメッセージで何か一つ自分の中でも当てはまることがあれば、ぜひ周りの兄弟姉妹と話してください。みんながこの教会、みんなが愛に根ざして真理を語る、神様の栄光を表す関係を広げて、イエスの愛に根ざして成長していきましょう。心から愛してます。今日は聞いてくださりありがとうございます。